はい、それでは第2部の方を始めたいと思います。ここから、実際にそのどうしたらいいのという自分の質問からですね、自分の商材、商品、サービスに作り出していくにはというですね、ステップに入っていきます。9ページ17ですね、そこから入っていきます。セールスレターとは、セールスレターとはというところをですね、ちょっとここ読んでみたいと思います。このセミナーに参加いただいて、そのお申し込みいただいたのはですね、ホームページ上で、来ていただいているんですが、あれセールスレターなんですね。でセールスレターは別に、ホームページだから、特有なものでもないですし、どんな場面でも使えるものなんですね。少し前であれば、ホームページがなくて、もう普通の郵便の DM しかなかった。で今も当然 DM のですね、通販というのはもう活況です。とそういう普通の郵便でも DM というセールスレターがある。で、紙に落としてないにしても、セールスレターに、当たるものがですね、セールスの自分のプレゼンテーションの流れですね、そこをですね、9ページ17ですね、これを3行目4行目からですね、これを読んでいる人の100人中90人がセールスレターを書けないでしょうと。だからブログでもアフィリエイトでも儲からないのですと。で残りの10人中9人が何とか書ける、でも儲かるセールスレターではない、儲かるセールスレターを書けるのはたった1人だと、そしてその1人が独り勝ちしているのが今のインターネットの現状ですよ。で、今回のですね、私がご案内したいのはセールスレターを上手に書く方法ではないんですね。そういう話になると、ここのキャッチタイトルはこういう言葉を使った方がいいとか、ここら辺にこういうクロージングの言葉をいいとかですね、そういうどうするの話になっていくんですね。個人でですね、いろいろ、起業をして、それからある程度のレベルまで収入が上がられて、そこから上に行くときにコンサルのような相談をさせていただくんですが、その時に必ずセールスレターをまず書いてくださいっていうふうに、お話しします。で、多くの人がやっぱりセールスレター書けないんですね。でなぜ書けないのかというと、自分の商品のことがよく分かってないんですね。自分は、水を売っている、いや水を売ってるんで商品分かってるよと、言っているだけで、そこから先が実はあまり分かってないんですね。それは、ラーメン屋さんをやるって言っていて、どんなラーメン屋さんやるの、いや、ラーメン屋さんですって言ってるんですね。ラーメンにも豚骨もあれば、横浜ラーメンもあれば、それからですね、喜多方ラーメンもあると。それから若い人向けなのか、スーツを着た人向けなのか、ドライバーの方向けなのかですね、全然違ってくると思うんですね。でそれをですね、じゃあラーメン屋さんやるのにセールスレター必要ですかって話なんですよね。必要ないですよね、一般的に考えると。まあ広告を出すぐらいですけれども。でもどんな商売をやってもセールスレターを書いていくプロセスを皆様に踏んでいただけると、ご自身の強み弱みが分かるんですね。それが、9ページ17にあるですね、これがこうなっているからあなたの強みが分かるし、弱みも分かるんですということなんですね。強み弱みが分かれば、その後どうすればいいかという、どうすればというのは売り方じゃなくてですね、どういうふうに商品とかサービスを、よくしていけばいいのかという対策も取れていくということですね。ちなみにですね、今回の、セールスページ、あれページでですね、ホームページ、インターネットのビジネスというのは、お申し込み率とかが全てその数字で算定できてですね、まあ、合格ラインですね、9大ラインとか、すごく良かったとか、たくさん、測定できるんですね。で今回のセールスページはですね、クロージング率がですね、これ皆様がお申し込みしてくださった結果なんですけども、全ての訪問者に対して 3% の申し込み率なんですね。通常お金をかけてセールスをですね、インターネットで各販、販売していっていい場合ですね、広告費をどんどん投入してもいいって言われているのはですね、0.5% から 1% を超えたら、もう必ずそれはもうコスト回収できるというふうに言われているんですが、今回のセールスページは 3% のクロージング率だったんですね。じゃあ9の18ですね、儲かる書き方を教えましょうということで、実はセールスレターの書き方という講座とか、セミナーとかたくさんやっています。それから教材もたくさん売ってます。で集約するとですね、書いてあることっていうのは大体こんなことなんですね、こう書いてくださいというふうに書いてあるんです。9の18ですね、多くの人が抱える問題点がうんぬんかんぬんだから、あなたのお客さんが抱える問題点を指摘する文章を書くんですって書いてあるんですね。でその下に問題を拡大してうんぬんかんぬんで、最後に行動の示唆ですよ、行動の示唆です、示唆へじゃあ書いてくださいということで、教材であれば120分ぐらいの教材とか、テキストであれば、 100ページとか延々と書いてあるんですね。じゃあそれができるか。できればですね、先ほどの9の17でお話をした、100人中90人書けるようになってるんですね。でも書けないんです。それは何でかって言ったら、そのこう書いてくださいという教え方、伝え方では書けないんですね。なぜかって言ったら凡人だからなんですね。凡人だから書けない。僕もそうなんですけども、セールスレターということに興味を持って書き始めたのは、今から遡る多分2002年ぐらいなんですね。で、書き始めた時は本当にどんくさいんですよ。書けないんですね。いくらやっても書けない。鉛筆と紙持っても書けないんですね。で、そのプロセスは僕はずっと見つめてきて、なぜ書けないのか、どこで書けないのかというのを焦点を当ててきて、じゃあどうすればできるのというのが10ページの19ですね。これは、セミナーページのキャプチャーなんですけども、一番上からですね、先ほどのちょっと行ったり来たりになるんですけども、9ページの18で書いてある通りの順番に作ってあるんですね。多くの問題点がうんぬんかんぬんとかですね、この順番通りに作ってあるんですね。この順番通りに作ってます。でもこれはセールスレターの書き方というノウハウにのっとって書き上げた段階なんですね。でもそれ以前の情報がないんですね、自分の商品に対して。で、じゃあ今日のツールとしてセールスレターを使ってどうすればできるのをお話ししていきます。10の19ですね。先ほどのと比べていただきたいんですが、全く逆になってるんですね。そもそも何を売るのかが決まってないと書けないわけですよね。そもそも何を売るのか、行動の示唆、行動への人押し限定性とかですね、これがそのマーケティング的な、いわゆるなんか専門的な話なんですね。じゃあこれを説明したからできるか、やっぱりね、まだ僕はできない、できなかったですね、僕は。で、一つ、例を用意しました。次10の20ですね。あなたはどう反応しますか。このマウスウォッシュ買いませんか。要するに、商品は持ってるよ、ラーメン屋を開くよって言ったのと変わらないんですね。このマウスウォッシュ買いませんかって言った時にどう反応しますかっていうことなんですが、いや、マウスウォッシュ別にいらないよ、終わりなんですよね。で、次のですね、11の21を見ていただきたいんですが、例えばブログとかアフィリエイトでも結構ですね。それからホームページを自分で作れる方で、セールスをするページを作っているとします。それから、ホームページ得意じゃないので、ご自身でダイレクトメールのセールスレターを実はもうすでに書いている方がいらっしゃるかもしれないんですが、それは翻訳して聞いていただきたいんですが、こんなページを作ってませんかということなんですね。要するにマウスウォッシュ買いませんかっていうのが商品メリット、ここだけなんですよね。ここだけで、アフィリエイトでしたらアフィリエイトのクリックって書いてあるんですね。それはマウスウォッシュ買いませんかっていきなり言われたのと何ら変わらないんですよね。買わないですよね。クリックもしないですね。そうするとホームページ上のビジネスで言えばクリックレートっていうのは全然出ないということで測定ができてしまうんですけども、じゃあどうやってやったらいいのかということで、今からですね、2分ほど取りますので、11の22にもしこんな風に言われたらというストーリーを、作りました。で、そのストーリーを見ながらですね、その後12ページ、13ページという風に、繋がっていきますので、ちょっと2分間時間取って、見てみて、読んでみていただけますでしょうか。2分間です。それではお願いします。はい、ありがとうございます。ざっくりと読んでいただいて、全体のストーリーは、お分かりになったかと思います。これはですね、今 PC を操作してもらっている、スタッフの石丸君とですね、この資料を作るときに、即席で作った、ストーリーです。僕がマウスウォッシュが好きでも売りたいわけでもないし、実体験があったわけでもないですね。今先ほどの多くの人が抱える問題点とかなんとかって書いてあるあのストーリー通りに作った、思いつきで作ったストーリーなんですね。それが何が含まれているのかというのを一個ずつ、見ていきたいと思うんですが、では次進みましょうか。ここで A さんと B さんがですね、話をしている。これはですね、20代の男性が会話をしているわけですね。基本的には A さんの方が商品を売りたい、売ろうとしているのかもしれないし、売るニーズがあるのかもしれないですね。で、この人がポイントっていうのは、自分が講習に問題があってマウスウォッシュというのを使ってみたら結果が出た、次ですね、26、27ページって言いますかね。と、ここでこんなストーリーになってるんですね。口臭いと嫌われるよね、 結婚もできないかもしれないよねということで問題の拡大というふうにストーリーを展開しているんですね。で、 B さんは心の中で強く同意していると。これはセールスレターでのご自身の心理描写と一緒と考えていただければいいんですね。で、共感とメリットということで、A さんからすると、僕はこうこうこうだったけども、この商品を使ってこうなったんだということを伝えているわけですね。そこには B さんとの共感がまずある、あるという前提でこれをお話ししているんですね。これ聞いているときにですね、11ページの22でですね、書いたところ、これも読んでいただいたでしょうか。あなたが20代の男性だとして本当に口臭に悩んでいるとしますというふうな前提で聞いてくださいというふうに書いてあったんですね。で、メリットとして、おかげで彼女もできたし、人と話すのも気にならなくなったよというメリットをあったと。で、次に進むわけですと、心理的にはこういうふうに動いていって、そこに〇〇も使ってるし、誰々も使ってるよと、タレントの誰々も使ってる、あのお客様の声を使うんですよというところに当たるわけですね。そのマウスウォッシュでそんなに口臭なくなるわけないだろうという嘘の反論があるんですね。嘘つけというところで、じゃあこういうふうにこういう人も使ってますよという証明が用意されているわけですね。そうすると心理描写としては、少しずつあんたの言ってること結構本当かもというふうに、嘘だろうって言ったところからだんだん触れてくるわけですね。で、次に行きます。で、どうやらですね、このマウスウォッシュっていうのは、コンビニで売ってるようなものではなくって、天然素材で作っているもので、素材が限定されているので、月に1回しか、販売をしていないと。実際にパンでもありますね、インターネットで、月に1回しか、販売をしていない食パンですね。食パンが何千円ってするんですね。食パン通常200円とかで買えるのが、2000円とか3000円とかするんですね。ルセットっていうところだったかな、売ってるわけです。とそんな限定性があると、もう先ほどまでは嘘だろうと思っていたのが本当にっていう風になって、もう欲しくなってきているところに振り子が振れ始まっていると、心理的にはこんな風に動くのかな。で、31ページいきましょうか。で、実はそれが、実は今日なんだよという風に言われたときに、たまたまその主人公がですね、20代の男性だとして本当に口臭で悩んでいるとしたら、このまま、購買に行ってしまうのかもしれないと。ここから先はですね、どうやって売るんだという、例えば限定性をどうのこうのとかですね、いろんなテクニックがあります。大事なのはこういうストーリーでセールスレターっていうのはできていて、このストーリーで心理が動いていかないと人は物を買わないよねっていうことをまず、知っていただくということですね。で、ここからやるのが、じゃあどうしたらそれだけの題材をですね、ご自身が売ろうとするその商品から、導き出していくのかということなんですね。その題材がないとですね、こういうことを書けないわけですね。それを見ていきたいと思います。では次行きましょうか。はい、これも行きましょう。次行きましょう。と、 A さんからすると前だりという話ですよね。これが商売ですよね。次行きます。これはテキストの一番後ろについているんですけれども、ちょっとご覧いただいてよろしいでしょうか。これは僕がですね、いろんなその本とか読んで、エッセンス、まあ、本当に、あっちにもこっちにも書いてあることを、一枚にまとめた僕がマーケティングマップと呼んでいるものでですね、これに基づいて考えていただけると、自分の商品、誰に何を売るんだということが、出てきますよという考え方ですね。今日の短い時間で皆さんのですね、商材がですね、ピカピカに輝くなんてことはありえないんですね。ただ考え方を持ち帰っていただければ、ピカピカに磨き上げる方法がいつでも持っているので、何度でも、使えるということですね。もうすでに商売をやっていらっしゃる方、商材を持っていてお客様がいらっしゃる方はですね、卵の黄身は誰だというところから始めていただくといいです。で、商材をまだ持っていらっしゃらない方は、その左横のですね、商品の分類というところから始めていただけるといいかなと。右側がですね、誰にに当たるものですね。卵の黄身は誰だっていうのは、黄身っていうのはですね、マウスウォッシュを売ろうとしたら20代で口臭に悩んでいる男性っていうことですね。これなぜなら、売ろうとしている人が自分も20代で共感性を持ってるからですね。結婚できないかもしれないよっていうような本当の自分が持っていた気持ちとかを共感できるから。で、白身というのはですね、そのセールスレターを読んだら黄身のターゲットじゃないんだけど買ってしまう人。例えば20代に対して書いているそのレターを読んでですね、もうお年を召されて、例えば総入れ歯をなさっている方がやっぱり口臭気にされているとするじゃないですか。 そうするとその方はそれを読んで得られるメリットのところで、あ、俺もそうだなと思って買ってしまうかもしれない。でもそれは真ん中のターゲットじゃないので、白身というふうに僕は表現してるんですね。卵の黄身と白身というふうに考えていただいて、そうすると誰に売るんだというのはここでだんだん明らかになってきます。で、多くの場合黄身はですね、先ほどのどうしたらいいんだろうっていう困ってる問題解決から始まりますので、多くの場合は黄身は自分ですね、ご自分が黄身のパターンが多いですよね。僕はね、今38歳なんですが、起業した時が32歳ですね。で、10年間悶々としてきたと、30代前後挟んで起業をするのに悶々としている人というのが僕のターゲットなんですね。でも現実には僕よりもお年を召された方が今日たくさん来てくださっております。これは僕からすると卵の白身に当たる方なんですね。で、そこで揺れてはいけないのは、僕は30代の方にメッセージを発し続けているので、改めて50代の方はこうでとか60代の方はこうでということはメッセージを言い直していないんですね。それは読まれる方がご自身で勝手に読み替えて買ってくださるので、想像力はここでは必要なんですが、黄身と白身というのが必要ですよってところですね。では次進みましょうか。じゃあセールスレターの書き方ということで、書き方というとですね、こういう構造になってるんですね。題材が出た後はですね、こういうふうに書いていただくんです。購入するという最後の意思決定のところから順番に逆算をしていくんですね。どういうことかというと、お客さんはですね、キャッチのタイトルとかを見て、あ、そうだそうだ、俺もちょっと気になるなっていうふうに上から順番に読み進めていくんですね。と、問題点を見て、なるほどと思って、問題を拡大されて、なるほどと思って、どんどん下まで進んでいった方が、それは俺には必要だ、私には必要だと思って申し込みをしてくれる。これすべて僕今ホームページ上のセールスレターの言葉使っていますが、表現は翻訳して聞いてください。それはラーメン屋さんだろうと、通販のダイレクトメールだろうと全部一緒だということですね。本質的なところだけ受け取っていただきたいと思うんですが、ただこれだとですね、自分の商材がよく分かってないと。ラーメンやりたいんだよねって言って、いや、ラーメン屋さんって言ってるだけだと、これ書けないんですね。それを書くために、じゃあどうしたらいいのかっていうのが次です。次ですね、構造は全くそのままで結構ですので、まず共感とメリットというところからスタートしていただくのが、いいのかなと。これはですね、先ほど申し上げた僕が、2002年ぐらいから書き始めて本当に書けなかった、で、どうして書けないのかなっていうことをいろいろと考えていったらですね、始まるところがスタート地点が間違ってるのかなということですね。ページで言うとですね、16-32からになります。ちょっとテキストをですね、行ったり来たりになるんですけれども、先ほどのマウスウォッシュのところを、読んでみて思い出しながら話を聞いていただけるといいと思います。商材、これはマウスウォッシュだったですね。で、共感とメリットっていうのは、共感というのは、講習があると、人と付き合うのも気にしなければいけない、で、彼女もできないと悩んでいたところが解決できたというメリットで共感性がある。で、そこからですね、それっていうのは先ほど申し上げましたね、卵の黄身は自分自身であると。卵の黄身は自分自身であれば、そのまま口臭というのを放置したらどうなるかっていうのは想像がつくわけですね。このままだと人付き合いもすごく狭くなってしまって嫌だなとか、彼女もできないなっていうふうな自分の問題点が明らかになっていくんですね。そこを考えていただけると、自分の商材、そしてそれを届けたい相手というのが分かりやすくなってくる。ここまでよろしいですか。ここをどんどん進みますので、メモを取るところはどんどんメモを取っていただきたいと思います。そして、17ページ、33に行きます。そこまでは自分のことですから分かりますよね。自分が、どうしたらいいんだろうと困っていたことを解決をしようという商材ですから、自分のことを考えればいいわけですから分かりますよね。どうしたらいいんだろうと。で、次がそこからですね、下に降りていくわけですね。先ほどの声がありましたね。誰々も使ってるし、誰々のタレントも使ってるよと。ここはですね、すべて下に向かっていく、やらなければいけないことは、他にはない、あなたから買わなければならない理由ということですね。と、そこの、左側にあるんですが、あなたの履歴書っていうのが、必要だと。履歴書っていうのは、転職活動とか、就職活動でする履歴書じゃないですね。自分自身を、倉庫と一緒、スーパーと一緒で棚卸しをするんですね。棚に乗っかってるものを全部卸してみると、そうすると自分は実は もしかしたらですね、この A さんは口臭ということに気づいていなかったというかですね、もうすでに忘れていたかもしれない。でもある時マウスウォッシュで解決して、それを売ってみようと思ってですね、整理をしたら、整理整頓ですね、棚卸しをしてみたら、自分が、過去にすごく悩んでいたんだという履歴を思い出すかもしれない。ここまで大丈夫ですか？そうするとそのストーリーをセールスレターに織り込んであげればいいんですね。いや自分は、人付き合い困っていて、彼女もできなくって、非常に悩んでいたんだよと。そんな時間が例えば2年3年続いたんだというようなことを、これ嘘ではないですよね、本当のことですので、それを伝えてあげる。そうすると自分のことですので、非凡な人はさっき一番冒頭で言いましたね、もし愛着がなかったとしてもですね、売ってこいと言われたら売れるんですね。でも凡人はそうはいかなくって、自分が愛着のあるものでないと売れない。そこまでですね、自分の中で情報が出てきたら、行動への一押し、行動の示唆っていう、ここら辺もその、専門用語っぽく書いてますけれども、早い話が買おうよと。20代のこういう言葉で言えば、お前も悩んでんだろうと、マウスウォッシュ買おうよというようなメッセージですよね。でじゃあどうすればいいのっていうのが、たまたまさっきのストーリーだと、分かった、じゃあそれは今日が申し込み日なので、申し込んどいてやるよっていう友達同士の会話に見立ててるだけですね。それがホームページのセールスをやっていればボタンですし、封書を使った DM であればファックスの申し込み書であるし、セールスマンであればそれは買いましょうっていう一言かもしれないし、納品のお約束かもしれないわけですね。それはご自身のビジネスにおいて当てはめ直していただければいいわけですね。で次、ここがすごく大事です。三角形が書いています。これはですね、僕は自分で勝手にロッキービジネスモデルっていうふうに呼んでいるんですけれども、ロッキーという映画が好きで、あれ全部で全5巻のですね DVD セットがあるんですが、ちょっとモチベーションを上げたいときはその映画を見ます。で今映画館でやってませんが、仮にじゃあ映画館でそれを見たときですね、男性だと特になんですが、どんな風になって映画館から出てくるかというと、少しですねこう胸を張って、筋肉ムキムキになった自分になったような気分になるんですね。で何をするかというと、帰りにですね、固有名詞を挙げるとポパイとかターザンとかっていう雑誌を買って帰るんですね。この夏、今冬ですけど、この夏にまだ間に合うとかですね、筋肉トレーニングっていうのを買うわけですね。あと500円ぐらいの商売がそこで起きるわけですね。飽きないが起こる。でもう少し本気の人は、近所のスポーツジムを探して、入会するわけですね。入会金1万円と毎月8000円とか1万円払って、筋トレを始めてしまうんですね。でもっと本気の人、そのロッキーを見て本気の 1% ぐらいの人は、いわゆるそのセレブとかやってるというかですね、有名な例えば IT ベンチャーの人がやってるようなワークアウトとかですね、専門のパーソナルトレーナーがついて筋トレをするような、そういうところに入ってしまうと、購買がですね3万円とか月かかるとか、入会金30万とか50万とか、その購買が起きるわけですね。その時にご自身が売っているのがターザンだけだったら500円しか商売起きないわけですよね。でそれが多くの人に売るものなんですね。多くの人に売るもの。じゃあ自分の会社がですねワークアウトを持っていて、それから中くらいのですね1万円のエクササイズを持っていて、それから、ターザンとかそういう雑誌みたいなのもあってですね、筋肉をつけるというようなそういう本があって、エキスパンダも売っていて、全部売っていたら、広くあまねくお客さんから、お金いただけるわけですよね。とこういう商品構成を考えなければいけないんですけれども、じゃあですね、30万円払って3万円毎月払ってくれる人に書くセールスレターと、最初にですね、ターザンさえ買ってくれればいいお客さんとはセールスレターの書き方が違うわけですよね。で次に行くわけです。18ページ、35から始まります。あなたの誰に何をはっていうのが1から2、3、4というふうになって、1、2、3となってまして、これはワークをですね、自宅に帰られて、それから今回のこのセミナーは特典としてこの講義全部その CD として、お送りしますので、何回でも聞いていただいてやっていただくためにこのワークがついているんですが、今からですね、20代の口臭を気にしている男性となったつもりで、あなたの誰に何をっていうのは 何なのかというのをここに書き込んでいただきたいんですね。そうすることによって次に自分の商材を売ろうとするときには、じゃあ 誰に売るのかなっていう考え方が身につくのかなということですね。では早速ですねやってみたいと思います。先ほど僕一つ答え言ってしまったんですけども、あのストーリーを見てメインターゲット君は誰でしょうか。早速書き込んでみてください。これ時間1分特に取りませんので皆さんの様子を見ながら進めていきたいと思います。もし分からなければ、一番初めのサマリーしている全部載っているページとか、あとは各ページを見てですね、何を伝えようとしているのか、そこも読み取っていただけるといいですね。じゃあ白身は誰でしょうか。白身ですね、マウスウォッシュを買う白身って誰でしょうか。これも僕さっき答え言ってしまいました。でもそれだけじゃないはずですね。もしかしたら女性も買うかもしれない。はい、では次いきますね。上半分下半分になってまして、商品の分類っていうふうになってます。これ先ほど申し上げたようにまだビジネス始められてない方はここからスタートされるといいと思うんですね。今マウスウォッシュの話なのでちょっとロッキーの話から、筋肉ムキムキの話からですね、避けてですね、今度はマウスウォッシュという商品を売るビジネスで考えていただきたいんですが、もしかしてこれを売っているビジネスのオーナーはですね矯正歯科さんかもしれない。矯正歯科って矯正ですね、歯をきれいにする。実はじゃあ歯並びが悪いから口臭が気になるんだっていう根本的な原因を解決しなければいけないとします。そうすると、100万円ぐらいかかるわけですね。50万とか100万とかですね。それをいきなり売れるわけではないと、自分がどんな商品を売りたいのかということで商品の分類をしなければいけないわけです。自社の商品、サービス、無形物も可ですよと、これを列挙するところから、始めましょうっていうところなんですね。じゃあ、ここはですね A さんの方になっていただきます。 A さんとして考えたら、どんな商品を持っていらっしゃるでしょうか。想像して書いてみてください。そしてさっきの三角形のことも思い出していただいて、500円1000円のものでは、売り上げが大きくなっていかないな。じゃあどんなものを売るとその口臭に問題を持っている人には、商品サービスを提供できるのかなというところを想像していただくわけですね。はい、ここでやっていることというのがですね、何をしているかというと A さんと B さんを行ったり来たりしていただいているんですね。頭の中で、B さんはどんな問題を持っているのかな、どういうのだったら買うのかな、それから提供しようとする A さん、事業主側としてですね、どういうふうにするのかなっていうのを考えていただくわけですね。これをしていただくことによって、お客様の視点で商品作りがどんどんできていくと、あまり独りよがりのですね、この商品すごいいいんだよっていうですね、そう陥らないようになっています。ではステップ2で、先ほど申し上げた、じゃあ矯正歯科のオーナーだとしたら、矯正歯科というのはそう簡単にはじゃあ売れないというふうに考えるとするとですね、ステップ2ですね、高価格帯高付加価値商品を選び出してください。最初は、2品目ぐらいがおすすめですと、いうことですね。これはあくまでもそのマウスウォッシュを売っている事業主として考えていただきたいんですね。もしかしたら、2万円ぐらいのですね電動の歯ブラシを売ってもいいかもしれないですね。それから口臭が気になるのであれば、歯ブラシ口臭をしてあげるということでもいいかもしれないですね。はい、では次進みますね。次はですね18-36になります。ではあなたの誰に何をは丸2ということで、このあなたというのは今のストーリーの A さんですね。 A さんの、そのマウスウォッシュを売ろうとするということに関して履歴書ってどんなことだったんだろう、どんな人生を歩んできたんだろうということを想像していただくんですね。何に困っていたんだろう、何が問題だったんだろう、何に悩んでいたんだろう、そしてどんな感情だったんだろうということを想像して書いてみていただけますでしょうか。はい、それでは次進みますね。そうしましたらそこは、履歴書ということで棚卸しですね、過去に振り返って、どういうことがあったのかなというですね、事実ですね、事実に対して焦点を当てて棚卸しをするんですが、そうするとその後ストーリーですね、これは今度は売るときのプレゼンテーションになるわけですね。例えばなんでこうやって今世の中水が売れてるのかって言ったら、水が危ないとかですね、 水道水がどうのこうのという事実があって、でもこれを売りたいと言った人には、いい水を飲んでもらいたいというですね、その思いがあるはずなわけですよね。それをこれは、この産地から取ってきたこの水だったら皆さんに、こんなメリットは提供できるのでということが、含まれているんですが、その自分が起きたその事実からですね、どんなストーリーを提供してあげたいのかというのがその次のストーリーですね。これが書けると、先ほど一番最初に皆さんに見ていただいた A さん B さんの会話のような、ストーリー性が出てくるんですね。と、問題がまず最初にあるよ、でもその問題がこういうふうに解決していったよ、でその問題解決する商品に対しては僕はこんな思いがあるから提供したいんだよっていうストーリーまで、ここまで織り込んでいけるわけですね。それを A さんの立場で書いてみていただけますでしょうか。書ける書けないというのは、基本的には、構わないです。もしかして書けなくても構わないですね。何度も申し上げるんですけれども、考え方さえ身につけてしまえばですね、何度もこの CD をですね、聞いていただいて、 CD 後から来ますので、同じことをやってくだされば結構ですので、今書けたから優秀とか、今書けないから、優秀じゃないとか全然関係ありませんので、こういうストーリーなんだと、こういうふうに考えていくと、商品、自分の商材にたどり着くんだということを、認識していただければそれでいいと思います。それでは次ですね、その下、顧客の5分類新規客編ということですね。よくマーケティングの本なんかを読むとですね、書いてあるのは、お客様を分類しましょうと、見込み客、それから新規のお客さん、それから2回ぐらい買ってくれる人、リピーター、信者で分類していきましょうっていうんですが、でもそれはですね、ビジネスを始めるですね、新規の人にとっては育てているような時間、悠長な時間はないんですね。リピーターになってもらって、それ確かに大事なんですが、でもそれは、育ててる前に自分の売り上げを上げる方が先なんですよね。ということは誰かにまず買ってもらわなければいけないんです。そうすると誰に買ってもらうかって考えるのが顧客の5分類、5段階なんですけれども、リピーターの人とか、それから信者客っていうのは後から育ってくるものですから時間軸があるんですね。ところが新規客の5分類っていうのは、例えて言うと、育てていく方はビデオカメラのようなものですね。お客様をビデオカメラで撮影しているようなものですね。時間チェックがありますから、新規客の場合は写真で撮ったようなストップモーションの、5分類です。上から言うとですね、ぜひそれを、買ってほしい、売ってほしいっていう、人は誰かで、これは今の B さんに当たりますね。もう講習で悩んでるわけですね。悩んでるわけですから、もうぜひ、売ってほしいという人が、一番上になります。そして次がですね、悩んではいないんですね。講習が、気になるなというふうに悩んでるんだけど、そんなに問題意識ではない。こういう人はですね、こちらから、あなたのその問題をほっぽっておくと大変なことになるよって教えてあげたりとか、それから自分で勉強して自分で買おうとしていく人ですね。これが2番目ですね。で3番目がですね、こちらからきちっとセールスをですね、対面で、こうでこうだからこういうふうにあなたに問題があるから、買った方がいいですよっていう説得しなければ買わない人ですね。説得型の人が3番目ですね。で4番目がですね、何か面白そうか、何となくヒントがあるな、面白いなと思ったので、その会社その事業主、例えば日取りビジネスに登録、名前を残してくれる、アンケートに答えてくれるというような、登録をしてくれるお客さん、これをお客様をですね、ちょっとこう例えるのはちょっと申し訳ないんですが、分かりやすく言うと、魚で言うとですね、いけすに入ってくれるお客さんですね。これが4番目ですね。そして5番目が、そういういけすにも入らないで、外海をですね、海をですね、こう回遊してしまってるですね、回遊業というふうに、分類しています。じゃあ、自分が今書いてきた履歴書とストーリーで誰に売ったらいいのかって言ったら、下の方の、順番の下の方の方に売っていたらいけないわけですね。少なくても下から3番目までは売ってはいけないわけですね。そんな労力をかけている時間はないので、するのは2番目もしくは1番目の人ですね。そのために卵の黄身白身というのを一生懸命考えるわけですね。誰に売ったら今すぐ買ってくれるんだろうか、もしくは自分で勉強して自分で買ってくれる、メッセージは何を伝えれば買ってくれるのかなということを考えるわけですね。はい、それでは次ですね、19の37に行きます。じゃあその上から1番目2番目の人までで、マウスウォッシュを売ろうかなというふうに考えたときに、 最初に申し上げたんですが、セールスレターは、マウスウォッシュを買う人とですね、矯正歯科のを買う人とでは違いますよね。ニーズというか、それからお金の支払い方も違いますので、セールスレターは少なくともここにある3種類は用意しなければならないということなんですね。で、じゃあ今からやっていくのはどういうことかというと、自分がプレゼンテーションした資料なりセールスレターなり DM を読んで、買ってくれる商品を上から順番にですね、分類していくんです。さっきステップ1ステップ2っていうのをやりましたね。高付加価値商品はじゃあ矯正歯科って言ったら、さらに一部の人っていうところに書き込むんですね。一番上のところですね。で、真ん中がまあターザンじゃないけど筋トレもしとこうかというような人はどんな人なのかっていう人に販売する商品は何なのかっていうのを考えるんですね。で、そこには大事なことはですね、商品単価も入れていただくということですね。多くの人に売るものは約500円から1000円ぐらいかな。その上に売りたいものは、毎月で1万円ぐらいですから年間で12万円の購買かな。そしてその上は、30万円から100万円の購買かなというふうに3つ書いていただくんですね。それでは、また A さんになっていただいて、その3つの商品を、頭の中ですね、世の中で普段ご自身が生活している中で、そういう人にだったらこういう商品売れるんじゃないのかなっていうのをちょっと想像して書いてみていただけますでしょうか。で、思いついたらそれの値段も書いておいていただけるといいですね。はい、そろそろ半分ぐらい丘は上がってきましたので、次に進みたいと思います。それではですね、ここから2分ほど時間取りますので、今は A さんのことでやりましたよね。で、考え方を今お伝えしました。じゃあ今からの2分間ぐらいでですね、もう一度最初に戻っていただいてですね、18ページの、35からで結構ですね、卵の黄身が書いてある絵からです。ここからご自身の商材とか、それから提供する人は誰なのかっていうのを、さっきの A さんになぞらえて想像しながら、書いてみていただけますでしょうか。2分間です。お願いします。はい、ありがとうございます。いいですね。なんか天井を向いてる人は結構いて、ああ考えてるんだなと、なんか結びついてるのかな、いい感じですね。これ時間たくさん取れば当然ですね、いろんなことが今からやればですねできるんですが、それは、それだけで答えが出るものじゃありませんので、やり方ということについてお話ししましたので、これをご自宅に戻られてですね、そして一人の時間を取っていただいて、考えてもらうと。で、大事なのはですね、この考え方を一回その頭の中にインプットしていただいたらですね、あとはですね、答えがその時出なくても構わないんです。出ないことを、出ないというふうに、またできないというふうに凡人は染めてしまうんですね。何で俺はできないんだろうと、そう責めないでいただいて構わないですね。常に歩きながらでも、電車に乗っててもですね、トイレ入ってもお風呂入ってもですね、誰かと遊んでても旅行行っててもですね、この質問がずっと頭に入ってくると、例えばさっき矯正歯科とかマウスウォッシュどのこうのって言ってたのが、あるどっかの場面でこれって売れるじゃんっていうふうに思いついたり、アイデアがですねポーンと入ってくることがあるんですね。それを今度はどっか落ち着いた時間で、商材にできないのかなと考えていけばいいので、まず1回はですね、必ずご自身の商材商品で、まとまった時間を取ってやっていただければなと、ぜひ皆様にお願いしたいと思います。それではですね、次進みたいと思います。19ページの38です。セールスレターを通して月収100万円を生み出すには、月収100万円というのはですね、100万というのはいきなり例えば100万円のものが売れたらそれが100万なのかもしれませんが、多くの場合はそうじゃないわけですよね。やっぱりもしかしたら 500円のものが積み重なっての100万円なのかもしれないんですが、じゃあ何をしなければいけないのかということが、そこに書いてあることで、あなたがしなければならないことは誰が教えてくれるのか、誰が教えてくれると思いますでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。ビジネスパートナー、両親、お友達、どれも正解、不正解とは言わないですけども、正解ではないわけですよね。正解はお客さんなんですよね。お客さんが教えてくださるわけですね。じゃあどうやってそれを知ればいいの。僕はセールスレターの話をしているんですが、セールスレターで売るにはじゃあブログを使ってセールスレター書いていただいても結構ですね。 それから、ホームページができる方はホームページを使ってやっていただいても構わないですね。それから、ダイレクトメールのようなことがもし出せる環境でお客様がどこかにいらっしゃるんであればそれでも構わないですね。僕はですね、その2002年に始めた時にそういう環境一切なかったんですね。ホームページも自分で作ったことないですし、当時パソコンサポートやってまして、ホームページなんかで売り上げ上がるはずないだろうって本気で思ってましたので、お客様からですね、ホームページ作ってほしいって言うと、そんな金かかるだけで、儲からないことやめた方がいいですよって本気で断ってたんですね。で、じゃあそういう中で今のような仕事を始めた時に何をしたかというと、自分の起業のストーリーをですね、録音したものを一人一人ですね、アポを取って売ったんですね。僕が作ったテープ4000円ですね、それを買っていただけませんか。で、僕のさっき言った三角形の一番上のところにあるのはですね、人がやってるセミナーですね。今で言うとインターネットで言えばアフィリエイトという仕組みがありますけれども、もう早い話が代理店ですよね。10万円だったら1万円の報酬がもらえるというような、商品を売るというようなことをしていたんですね。で、それをするとお客様が教えてくれるわけですね。その商品の良さ悪さとか、僕のプレゼンテーションの良さ悪さとか、ニーズがあるかないかとか教えてくれます。ですからこれは営業をやったことがある方は営業で回ってしまうのは手っ取り早いですね。で、営業をやったことない方であれば先ほどの A さん B さんで全く構わないわけですね。お友達にご自分がこういうことを考えてるんだけど、どうっていうことを、売るという行為をしてみるわけですね。プレゼンテーションしてみるわけです。そうするといるとかいらないとか欲しいとかって言ってくれるので、お客様が教えてくれると。で、ここを全部読み替えていただいて、ホームページが得意な方はホームページでやっていただく、ブログが得意な方はブログでやっていただく、ただフィールドが違うだけで全てお客様が教えてくれるので、ぜひやっていただきたいということですね。そしてもう一つが、商売で一番大事なことは、その次のですね、20の39からのところですね。これはインターネット上でのお客様に教えてもらうという行為に対しての考え方なんですけれども、そこに書いてあるようにこの子を信仰上扱わないことがありますということで、今日時間が今ちょうど定刻通り進んでおりますので、ここは、かえってお読みになっていただければいいかなと思います。それでは、22ページの、43です。商売で一番大事なことは、あそこに丸で小さく書いてあるんですけども、セールスが 5% しかないんですね。で、これはですね、僕が勤めていた企業前に勤めていた、プルデンシャル生命という会社に勤めてたんですけども、そこの日本での創業時の、アメリカの、まあ、いわゆる経営者ですね、その人が営業マンたちに言った言葉で今でもなるほどなと思ってですね、シンプルで真髄だなと思うわけですね。ズバリ 95% はですね、これなんですね。なんで先ほど三角形が、多くの人が買うものと、それから、ジムがあって、それからその上にですね、ワークアウトのような高いジムがあるのかとか強制歯科の話をするかというと、多くの場合ですよ、多くの場合は一番下の多くの人というところがターザンを買うとかポパイを買うというような人はジムに入会するかもしれない見込み客なんですね。その人がもうすでに、購買のお客様ということで終わりではないんだということなんですね。そうすると皆様がまずやっていただかなければならないのは、最後に売りたいもののセールスレターもこれも必要なんですが、見込み客になる方が俺は見込み客になるよというふうに、登録してくれる。例えばそれが0円のものでも構わないですね。僕のホームページで言えば無料体験入学ですし、それが500円ぐらいの購買するものでも構わないんですが、この見込み客発見に尽きるわけですね。見込み客発見のストーリーをどうやってセールスレターで書くのかというのをやっていただければですね、その後のこれよくバックエンド商品とか言いますけれども、高付加価値の商品は一回ですね、見込み客発見の一番難しいところをやってるんですね。一番難しいことなんです、これが。要するに興味がないよと、君の商品に興味がないよという人に見込み客になるっていうふうになってもらうところのストーリーをやってもらうわけですから、その先の次のセールスのためのセールスレターはこれは比較的容易に書けるはずなんですね。ですのでぜひですね、やっていただきたいのは見込み客発見のためのセールスレター作り、これを取り組んでいただければなと。はい、ではここまでですね、私の方からの 誰に何をというところを終わらせていただきます。で、どうするどうやって売るということに関しては、誰に何をというのが明確になればですね、インターネットだったらメールマガジンに広告出せばもしかしたらいいのかもしれないし、リアルのビジネスなら、無料媒体に広告出せばいいのかもしれないということで、どうするっていう話はいくらでも世の中にたくさん優れた情報がありますので、それを買うなりセミナーを受講して、勉強していただければなというふうに思っております。